皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。
列王記第2、21章10節から26節。主はそのしもべ預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえイスラエルの神主はこう仰せられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使った計り縄とアハブの家に使った重り等をエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように私はエルサレムを拭い去ろう。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり、奪い取られる。それは彼らの先祖がエジプトを出た日から今日まで、私の目の前に悪を行い、私の怒りを引き起こしたからである。マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて、罪を犯したばかりでなく、罪のない者の血まで多量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。
この時、マナセはとてもひどい罪を犯していました。国全体を偶像礼拝に巻き込み、また罪のない者の血を流していました。このような姿を見た神様は、イスラエル、ユダの国に滅びを宣言されます。そして、マナセの子、アモンの同じように罪を犯して、神様に立ち返ろうとはしませんでした。それでは、今日この箇所から神様が何を教えてくださるのかをご一緒に見ていきたいと思います。まず、10節から16節までを見てみたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。ギリギリまで忍耐をして、神様の子供が立ち返るのを願っておられる、そのようなお方です。実はこの時、ひどい残虐な行為が行われて、国中がとても乱れていました。罪がはびこっていましたし、偶像ももちろんひどく偶像礼拝が行われていましたし、さらに迫害も行われていましたし、貧しい人たちが虐げられている、そのようなとっても混乱したひどい状態にありました。それがどれほどひどいかというとですね、16節に罪のない者の血まで多量に流しというふうに書かれてありますけれども、この時、イザヤ、預言者イザヤがこのマナセ王にノコギリで引かれて殉教したと言われています。これほどひどい迫害やまた罪がはびこっていたわけです。そしてこの時期、同じように働いていた預言者たちは神様にひどく訴えていたわけです。神様、こんなにひどいことが行われているのに、神様は何もなさらないのですか?というふうに、いろいろな預言者たちが訴えて、神様の答えを聞こうとしていました。それほどに国はひどい状態だったわけです。神様はこのことをご存知ではなかったのでしょうか?違いますね。ここに書いてある通りに、すべてのことを神様はご存知でした。見ておられました。しかし、裁きを遅らせていたのはなぜでしょうか。神様は、このひどいマナセ王でさえも、また、この国のひどいことを行う人たちでさえも、憐れんで愛しておられて、この人たちが悔い改めるのを待っていたからです。願っていたからです。そして、その神様の願いを知って、イザヤや多くの預言者たちが、なんとか王様に悔い改めを促そうと神様のメッセージを語っていた、そのような時期でした。神様はここではっきりと裁きを宣言します。 恐ろしいほどの裁きをこの後行うよというふうに宣言しておられるわけです。神様は私たちの罪を忍耐しておられます。それは悔い改めて私たちが神様のところに立ち返るためです。ここの箇所からはわかりませんけれども、実はマナセはこの後悔い改めました。第二歴代史の方の記事を見ると、マナセはこの後アッシリアに捕らえられて、足かせにつながれてバビロンに、しばらく引かれていった、その姿が書かれています。そしてこの時に神様の前に本当にへり下って悔い改めて神様に祈ったので、神様はこう彼の願いを聞き入れて、もう一度この国に戻したというふうに記されてあります。そしてこの結果どのようになったかというと、第二歴代史の33章13節にはこのように書かれてあります。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。ここに書いてある人とは同じ人物だとは到底思えない、そのような姿が書かれてあります。マナセは神様を知りました。そして実はこの後大々的な宗教改革を行いました。神殿を元に戻して民が神様を礼拝するようにという、そのような働きをしました。このようにどんなにひどい人であっても神様によって立ち返る、神様を信じて全く変えられてしまうということがあり得ます。パウロも同じようにして変えられた人でした。パウロはイエス様を信じたクリスチャンたちを迫害していました。殺そうとしました。そして国の外にまで出ていくほど熱心に迫害していた、そのような人でした。そのパウロがどうなったでしょうか。変えられてイエス様を知って、そして世界に出ていく伝道者となりました。私たちもこれほどひどい罪は犯してないと思うかもしれませんけれども、私たちも同じように罪人でした。そして神様にこのことを許されて、イエス様のを信じることによって全ての罪が許されて、本当にこの神様の恵みを受けた、そのようなものになったということをもう一度思い出す必要があります。私たちがこのような恵みを受けたものであるということを知ると、私たちは喜んで神様に仕えることができるようになりますし、また本当にこの神様が許してくださった、そのことに感激するようになります。パウロもまたマナセもこのような感激を覚えてこの残りの生涯を過ごしました。私たちも、自分の生涯を神様に対する感激で過ごしたいと思います。神様が忍耐しておられることをもう一度考えてみましょう。そして周りにいる本当にひどいことをすると思うような人でさえも、神様がそのように変えられることを信じて、また変わらずその神様が愛しておられる愛を周りの人々にも伝えていきたいと思います。次に19節から22節までを見たいと思います。ここにはマナセの子アモンのことが記されています。アモンはどのような人生を送ったでしょうか。父に倣って罪を犯したというふうに記されています。アモンは、もちろん父の姿を見てそのようなことを学んだかもしれません。しかしマナセが悔い改めた部分もあったことを見てみるとどうでしょうか。アモンはいくらこう環境がどのようであったとしても、また親や周りの人がどうであったとしても、自分自身でどのように生きるかを選ぶことができました。しかし21節にあるように、彼は父の歩んだすべての道に歩み、父が仕えた偶像に仕え、それらを拝み、彼の父祖の神主を捨てて主の道に歩もうとはしなかったというふうに記されています。ここの主語はアモンですね。私たちは自分の生き方、自分の人生を周りの影響によってではなく、自分自身で決める責任が最終的に与えられています。その証拠に、このアモンがどれほどひどい罪を犯し、またこのまま一生を終えた としても、その子供であるヨシアは神様に従って歩んだことがこの後に書かれてあります。私たちは周りの人がどうであれ、また日本の国がどのようであっても、私たちが神様に従うという責任は私自身が、自分自身が背負っています。周りの影響にこう流されてしまわないで、また最終的に自分自身が、周りがどうであっても自分自身が神様に従うという決断をするならば、神様がその決断を誰よりも喜んでくださって、またそこから祝福を流してくださいます。今日、周りの人がとか、また自分のこのような環境がというふうにこう周りのせいにするのはやめて、またそれに流されてしまうのではなく、自分自身がまず神様に従おう、神様が喜ばれる道を選び取ろうという決意をしてみませんか。神様はその決意を喜んでくださって、またそのようにできるようにあらゆる助けを私たちに与えてくださいます。今日神様が恵みを与えてくださって、私たちを許し、また私たちの罪を完全に清めてくださったことを覚えて、心から感謝したいと思います。そして自分がどれほどこうもう神様に喜ばれない、神様に許されないと思う罪であっても、神様が必ず許してくださって私たちを元に戻してくださる、回復してくださることを覚えたいと思います。そしてそのことを信じて、また自分自身が神様に戻ることから全てのことを始めてみませんか。今日一日が神様と共に素晴らしい祝福にあふれた一日を過ごすことができるようにお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。